皆さんおはようございます。今日も共に神様を賛美できることを心から嬉しく思っております。たくさんの方が教会に足を運んでくださっていること、礼拝堂がこのように人で溢れているところを見て本当に感動する思いです。コロナになってから3年間ずっとこのように皆で礼拝を持てることを待ちわびてきました。コロナ成り立ての頃は配信のために日曜礼拝には礼拝堂に5人しかいない時がありました。その日々はとても寂しく、皆で賛美できることの尊さを日々感じていました。今日共に賛美歌を歌うだけで、共に分かち合いを聞くだけで本当に涙が溢れ出てきます。私たちの信仰生活は決して一人で行うものではありません。神様は私個人にではなく、私たち兄弟姉妹で共に賛美されるすることを喜んでおられます。そして何より私たち兄弟姉妹が共にいるだけではなくて、神様が私たちと共にいてくださっています。これは2週間前の礼拝の写真になります。このように皆で今日も共に神様を賛美していきたいと思います。インマヌエル、神は我々と共におられる。これは私たちの今年のテーマ聖句です。今日から神は我々と共におられる God with us シリーズで説教を行っていきたいと思います。聖書の中では神様が共におられるという言葉は様々な場面で私たちに語られています。メッセージによって多くの側面がありますので、それぞれの説教者から神様が共におられるということを掘り下げ、神様からのメッセージを受け取っていきたいと思います。そして何より今年1年を通して私たちが神様と共におられることを一緒に味わっていく1年にしていきましょう。今日の説教はインマヌエル、神は我々と共におられるということを話していきたいと思います。共に聖句を読んでいきましょう。マタイによる福音書1章18節から25節を共に読みたいと思います。イエス・キリストの誕生。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まれず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。アメン。インマヌエル、2000年前キリストが誕生されるときに天使がヨセフに対して語りかける言葉でした。インマヌエルは 新約聖書の中ではこの一箇所、旧約聖書では3回だけ表現されています。当時ローマ帝国に支配され、イスラエルの民を導く新たなる王が、そして救い主メシアを人々はずっと待ちわびていました。2000年経った今でも、これから先も神様との人々の関係がすべて変わってしまう。イエスの誕生、その時に語られた言葉がインマヌエル、神は我々と共におられるということでした。今日私はこのインマヌエルという言葉に本当にエキサイトしています。これから私とハグをするときは、ぜひ皆さん私にインマヌエルと言ってください。なぜならインマヌエル、このことを通して私は神様の計画が必ず実現されること、そして人間的なことは必ず実現されないことを感じるからです。このことを深めることで、改めてインマヌエルの素晴らしさに私自身刺されています。本日の一つ目のポイントは、神が共にいるから実現するです。ヨセフにとってイエスの誕生は驚きのことでした。結婚する前なのに妻のマリアが妊娠してしまっている。妊娠はしているけれど、その子の父は自分ではないことだけは分かっている。自分以外の誰かの子供が婚約者の中にいる、そのような状況でした。このことが明るみになった場合、通常マリアは律法にのっとって石打ちに遭います。もしかしたらヨセフは選択を迫られているかもしれません。マリアを訴え石打ちになるか、もしくは誰にも伝えず密かに離縁するか、そのような葛藤が彼の中であったかもしれないです。誰にも相談できず一人で悩み孤独を感じていたかもしれません。そしてヨセフはマリアと縁を切る決心をしたところでした。そのような時に神様が働かれます。天使からの具体的なメッセージを、そして最後にインマヌエル、神は我々と共におられるということが語られたのでした。この言葉はヨセフの心にどのように残ったでしょうか。おそらくヨセフの頭の中にはイザヤ書が思い起こされたと思います。イザヤの7章14節をお読みしたいと思います。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。このイザヤ書の聖句、予言が実現されました。神様に対して忠実で正しい人だったヨセフは、この聖句が今まさに成就しようとしているところである、そのように感じたかもしれません。イザヤ書で言われていることは、神様がご自身が御自ら印をお与えになるということ。マリアのお腹の中にいる子供は他の誰かの男性だと思っていたけれど、この子は他の誰の子でもない神様の子であること。そしてイザヤ書で書かれているイスラエルの民の救い主が今まさに世の中に与えられようとしていることを、おそらくこの聖句を思い起こすことで感じたことでしょう。インマヌエル、メシアが どのようにお生まれになるか、その予言が表された聖句だと思います。ヨセフにとっての状況は簡単なものではありませんでした。自分の妻になる女性マリアが石打ちに遭うか、それとも離縁していくか、そのような葛藤がある中で、しかし神様はヨセフに新しい選択肢をお与えになられます。それは2人は結婚し、救い主がお生まれになるというものでした。神様が共におられ、神様がこれまで預言者を通じて準備されていた御心のご計画が今まさに実現します。それはヨセフを考えていたこと、それらの想像をはるかに超えるものでした。天使からのメッセージを聞いたヨセフはどれほど心強かったことでしょうか。そして神様からメッセージを受け取ったヨセフは忠実に従い、御心を実行しました。インマヌエルは今日ヨセフにだけ与えられたものではありません。神様は今日私たち一人一人にも実現したい御言葉と御心の計画を用意してくださっています。それは決して私たちが頑張ることで実現するものでは決してありません。むしろ神様は私たちの想像をはるかに超えて神様ご自身の計画をなされます。神様が今日私たちに実現したい御心のご計画は何でしょうか。神様は私たちに日常生活の中でもしかしたら印を示してくださっているかもしれません。共にいてくださる神様は私たちの人生にこれからどのようにますます働いてくださるでしょうか。私は今年神様と共に歩んでいくことを心から楽しみにしています。神様が今御心を行ってくださろうとしていることを感じることができます。コロナが緩和され、それまでのコロナの前の時代に戻ることはおそらくありません。私たちの社会で私生活はますます変化していくのではないでしょうか。その中で神様は私たちにどれほどのことを実現させようとしてくださっているのでしょうか。ただただ楽しみにする思いです。コロナの状況だけではありません。先週主任牧師交代のお知らせが全体研修会を通して行われました。山崎夫妻、竹本牧師から話がありました。神様の計画が表されていることを感じました。神様が信仰のバトンを渡されていると感じ、心が動かされる思いでした。改めて長い間、神様を愛し、神様のために使い続けてくださったことをただただ感謝する思いでした。そして同時に、今教会を作り上げてくださっているお一人一人を心から感謝する思いでいっぱいです。本当にありがとうございます。神様が働いてくださり、教会にこのような変化が起きています。神様が共におられ、すべて神様の計画がなされていることを感じます。私は若い頃にこの教会に出会い、神様の導きによって弟子になることができました。私自身も信仰のバトンを受け取って、神様の計画に沿って進んでいきたいと思います。神様が託していただいていること、それらを喜びを持って全うしていきたいです。神様を愛し、教会を愛していくこと、 神様が愛してくださったように人々を愛していくこと、より責任を担っていくこと、神様の御言葉と御心がますます実現していくための器になっていきたいと思っています。ヨセフが御言葉を実現されることを感じて、神様に従順に従ったように、私も御言葉の実現のために従順になっていくことを今日改めて決心していきたいと思っています。今日神様が私たちを通して実現したい御言葉、御心は何でしょうか。そして神様が働かれるように、私たちも神様に従順に共に従っていきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、神様が共にいるから実現しない。神様が共にいるから実現しない。続いてもう一箇所、インマヌエルが表現されている箇所を読んでいきたいと思います。イザヤ書8章7節から10節を共にお読みしたいと思います。それゆえ見よ、主は大河の激流を彼らの上に襲いかからせるようとしておられる。すなわち、アッシリアの王とそのすべての栄光を、激流はどの川床をも満たし、至るところで堤防を越え、ユダにみなぎり、首に達し、あふれ、押し流す。その広げた器は、インマヌエル、あなたの国土を覆い尽くす。諸国の民を連合せよ、だがおののけ。遠い国々を共に耳を傾けよ。武装せよ、だがおののけ。武装せよ、だがおののけ。戦略を練るがよい、だが挫折する。決定するがよい、だが実現することはない。神が我々と共におられる、インマヌエルのだから。アメン。旧約聖書でインマヌエルの残りの2回が8章に表現されています。改めてこの聖句を読んだとき、私は正直にこの聖句を1回で理解することは本当に難しかったです。この聖句を理解していくためには、当時の時代背景を理解していく必要があるからです。イザヤはバビロン捕囚の前の預言者です。彼の時代はイスラエルの民が神様を信じず、特にこの8章の時代の王であるアハズ王は神様への信仰がありませんでした。当時は神様とイスラエルの民、その霊的な関係が政治や戦、それらに直接表されていました。ですからイスラエルの民、国を治めている王がどのような信仰を持っているのかということはとても重要なことでした。7章8章では南ユダ王国は北に位置するアラム、エフライムが同盟を組み、まさに今攻め込んでくる、そのような状況でした。イザヤ書7章2節にはこのように書いてあります。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。敵が攻め込んでくることに民も王ひどく動揺していました。イザヤはこの状況の中、神様に頼り、神様が敵を打ち倒す、だから信仰を持っていきましょう、そのように王に進めていきます。しかし王が取った行動は信仰に基づいたものとはかけ離れていました。アハズ王が取った行動はアラムよりも攻め込んでくるアラムよりも さらに北に位置するアッシリアと同盟を組み、アッシリアから北に攻め込んでもらうことでアラムの攻撃を弱める、そのようなものでした。神様を信じることなく、この国王の決定に対して神様がイザヤを通してイスラエルの民に語られた言葉が7節から10節の言葉でした。7節と8節にはこのように記されていました。神様は大河の激流を襲いかからせますよ。その激流はユダ王国を満たし、みなぎり首に達する。神様を信じなかった民ゆえに、神様はイスラエルの南ユダ王国を敵国に襲われる、そのようなことになることを伝えています。でもインマヌエル、あなたの国土を覆い尽くす。9節と10節このように記されていました。イスラエルの民たちに対して、アッシリアと連合したらいいですよ、ただおののきなさい、武装してもいいですよ、ただおののきなさい、戦略を練ってもいいですよ、でもそれらは挫折してしまう、決定してもいいですよ、でもそれらは実現しない、どんな取り組みをしたとしても神様の国は人間的な思いで行えばそれらはすべて必ず実現しない。インマヌエル、神様が我々と共におられるから、神様が我々と共におられるからこそ、イスラエルの民が人間的に考えていることは挫折します。他国と手を組み、戦いに備えて武装し、計画を練って決断したとしても、神様を信じ、神様を頼っていなければ、それらはすべて必ず実現しません。私たちは物事を考えるとき、神様をその中心に据えていく必要があります。状況に動揺し、何とかして知恵を絞ったとしても、神様の御心を求めていなければ、神様を信じていなければ、神様ご自身が私たちの計画を必ず阻みます。神様はイザヤを通して、アッシリアなんかに頼る必要はない、神様に頼るんだ、北から攻めてくる敵よりも神様が強い、敵を恐れるのではなくて本当に恐れるべきは神ご自身なんだ、そのようなメッセージをイザヤを通してイスラエルのために本当に分かってもらいたかったのではないでしょうか。もしかしたらヨセフもインマヌエルと聞いたとき、このことも思い出したかもしれないです。離縁すると自分自身で決心をしていました。しかし自分自身の自分なりの考え、自分なりの決断ではなく、神様が与えてくださった結婚をするということを決心する、インマヌエル、このことを聞いたときにそれを思い起こしたかもしれません。神様が共におられるから、私たちの 人間的な計画は絶対に実現しません。今日私たちは心の中で本当には何に頼っているでしょうか。神様を信じるよりも先に自分の考え、もしくは他の誰かに頼ってしまっていないでしょうか。私自身は弟子生活を過ごしていく中で、さまざまな状況が起きているということを本当に感じています。弟子として御言葉にとどまっていくこと、弟子として何かに挑戦していくこと、誰かを心から愛そうとすること、問題を解決しようとすること、さまざまな取り組みがあると思います。同じ取り組みをしていたとしても、神様に頼って取り組むのか、自分に頼って取り組むのか、それらは全く異なっております。ですから今日私はインバヌエル、それを思ったときに、人間的なことは実現しないことを思い起こしていきたいです。そして他でもなく神様に頼っていきたいです。私がこのように話すのは、昨年1年間を通してこのメッセージが神様ご自身が私に教えてくださったことだからです。昨年の1月を思い返すと、昨年1月は私はとても燃えていました。すごく気合が入っていました。しかし3月には燃え尽きてしまいました。振り返り感じることは、人間的な動機、人間的な計画、それらに基づいてやっていたため、自分自身の心が疲れ切ってしまったということです。燃え尽きてしまった3月以降の半年間も私は気がつくことができませんでした。自分が計画し、時間と労力をかけて準備してきたことはほとんど実現しませんでした。そしてがっかりし、落ち込むことばかりでした。そればかりではなく、本当に近い兄弟とぶつかりました。自分が感じている違和感があったとしても私は伝えませんでした。自分自身のキャラクターだったらうまく関係を取り持つことができる、そのような思いが心のどこかでありました。自分の力に頼っていました。ことごとく私の思いと計画は実現しませんでした。本当に痛いレッスンでした。昨年を通して私は断言することができます。神様に頼らず、人間的な動機、計画、スキルに基づいて行うことは必ず実現しません。もちろん計画が必要ない、そのようなことを私は今日お伝えしたいわけではありません。計画は大切です。動機は大切です。スキルは大切です。しかし一番大切にしたいことは、今日私たちが何に頼っているのかということ、何を心から信じているのかということ、何に基づいているのかということ、今日それらを共に吟味していきたいと思います。神様を信じ、神様に頼り、神様に基づいていれば、神様が必ず 祝福を与えてくださっています、くださいます。神様は私たちと今日共にいて、そして最も神様が働いてくださいます。神様の御心にもしかなわないことは、神様自身が実現することを阻止されます。そして新しく最善のものを私たちに必ずお与えになってくださいます。インマヌエル、今年共にとどまっていきましょう。弟子として何か挑戦したいことはありますか？インマヌエル、弟子同士の関係に不和がありますか？インマヌエル、罪がありますか？インマヌエル、落ち込んでいますか？不安ですか？インマヌエル、神様が私たちと共におられます。神様の計画は必ず実現します。神様を共に信じていきましょう。頭で理解するのではなく、共に味わっていく一年にしましょう。インマヌエル、神様が我々と共にいてくださいます。説教は以上です。ありがとうございました。